桜子のサクチャンネル。
桜色列車そよ風のように走る、乗り慣れているはずなのにどうしていつもより響く胸の旋律、確かめるようにわざと深く腰掛けた。
皆さんこんばんは。市川市元八幡からお届けしています桜子のサクチャンネル。この番組のパーソナリティを務めます桜子です。日曜の夜いかがお過ごしですか？11月も後半に入り、ちょっとずつ冬の気配が近づいてきましたね。夜風がちょっぴり冷たく感じるこの時期、お家でゆったりまったりラジオを聞く時間って最高じゃないですか？さて、サクチャンネルは放送2年目に突入し、10月からは毎週テーマを決めて音楽や映画、そしてちょっぴり豆知識なんかを交えながらお届けしています。本日11月16日、録音文化の日ということで、今夜のテーマはラジオです。ラジオにまつわる思い出の曲やラジオを題材にした映画などをご紹介していきます。そして今回はなんとスペシャルゲストです。ラジオといえばこの人、市川うらら FM の局長北村さんにラジオの思い出なんかを聞いてきたので、そちらもご紹介していきます。皆さんのラジオの思い出はありますか？桜子のサクチャンネル、ぜひ最後までお付き合いください。まずは恒例のこのコーナーを今日からちょっとリニューアルです。知れば明日がちょっぴり楽しくなるかも。明日は何の日のコーナーを今日からお送りします。11月17日月曜日、明日はどんな記念日があるのでしょうか？一緒に見ていきましょう。まず一つ目は将棋の日だそうです。将棋好きだった江戸幕府第8代将軍徳川吉宗が11月17日を徳川吉宗お城将棋の日とし、毎年1回の御前対局制度化を宣言しました。この宣言にちなんで日本将棋連盟が旧暦の日付のまま11月17日を記念日に制定しております。徳川家重江戸幕府第9代将軍と徳川家春江戸幕府第10代将軍も将棋好きだったそうで、特に徳川家春は現代でも通用するようなセミプロ級の腕前だったそうです。自身でも独自の攻略法をいくつも編み出したんだそうですよ。そしてもう一つ、レンコンの日です。1994年平成6年11月17日に全国のレンコン産地関係者が茨城県土浦市に集まり、レンコンサミットを開催したことにちなんで記念日が設けられております。輪切りにすると穴が開いているレンコンの形状は先を見通すことに通じ、縁起が良い食べ物とされています。古来よりおせち料理やお祝いごとにはたくさん使われる食材の一つとなっているみたいです。おせち料理にね、レンコン入ってますよね必ず。ちなみにレンコンの原産地、皆さんご存知ですか？実はレンコンはインド原産なんだそうですよ。知ってました？そしてもう一つ最後、11月17日ドラフト記念日だそうです。1965年11月17日に第1回プロ野球新人選択会議が開かれたことにちなんで記念日が設けられております。今年もね、10月にドラフト会議ありましたが、皆さん見ましたか？私はちょっとね、見られなかったんですけども、今年もね、甲子園でもたくさん活躍した選手だとか、大学野球で活躍されている選手なんかがすごくたくさんプロになりましたね。 以上11月17日明日の記念日3つご紹介しました。1つ目は将棋の日、2つ目はレンコンの日、そして3つ目ドラフト記念日だそうです。ぜひ明日11月17日何かの会話のネタにしてみてください。レンコン食べるのもいいかもね。さてここからは市川の情報コーナー。今日取り上げるのは市川市で話題のギネス世界記録記念写真展です。今年の夏8月2日に行われました市川市民納涼花火大会で山の形をした大きな仕掛け花火が夜空を彩りました。見たことある人いるかな。この花火の高さなんと 59.2 メートルというスケールで最も高い山形の仕掛け花火としてギネス世界記録に認定されたんですね。すごいですよね。そしてその記録達成を記念して現在ギネス世界記録記念写真展が開かれています。会場は市川市役所第一庁舎1階。花火大会当日の迫力ある写真や観客が撮影した感動の瞬間が展示されています。この展示は市川市とプロ写真家の白井俊一郎さんによる作品から始まりました。ただ当初はプロの PR になるのではという市民からの意見があり展示が一時中止に。でもその後見たいという多くの声を受けて再び展示が行われることになりました。ちょっとニュースにもなってましたけどね。市川市では今後この花火大会の写真を市民から広く公募してより多くの人の世界一の瞬間を共有できる場にしていくそうです。応募要項などの詳細は市川市の公式ホームページでぜひチェックしてみてください。私も応募しちゃおっかな。見に行ったんだよね。この夏あなたが撮った1枚ももしかしたら展示されちゃうかもしれませんよ。世界一の記録とともに市川の夜空をもう一度思い出してみてください。以上本日市川の情報コーナーギネス世界記録記念写真展ご紹介しました。お時間ある方はぜひ市川市役所第一庁舎行ってみてください。それではここで一曲お届けします。今日のテーマはラジオということで今回のスペシャルゲスト北村局長からラジオで出会った名曲をご紹介いただきました。アリスで遠くで汽笛を聞きながらです。どうぞ。アリスで遠くで汽笛を聞きながらお届けしました。さて今日のテーマはラジオということでここからはスペシャルゲストです。市川うらら FM の局長をゲストにお迎えしてラジオの思い出を聞いていきたいと思います。こんにちは。
こんにちは。あ、こんばんは。
こんばんは。お願いします。
よろしくお願いします。北村亮介です。
急にねスペシャルゲストをお呼びしましたが、
はあ、
何を喋らせられるんだとね。
もうこんな緊張することないです。
じゃあ早速、はい、北村さんがラジオを好きになったきっかけは何ですか。今日のテーマがねラジオなんですよ。
あ、
なんでかっていうと、録音文化の日だそうです。11月16日このサクチャンネルが放送されている日は、
はい、
なのでちょっとラジオをテーマに局長には好きになったきっかけとあとはなんか好きだった番組なんかのお話を聞きたいなと思ってるんですよ。
はい、
まずきっかけお願いします。
きっかけはですね、特に深夜放送というものにものすごく惹かれたのが、はい、まあ7歳か8歳ぐらいですかね。
7歳か8歳でもうラジオ好きになったんですか。
でそのきっかけというのが、うん、これがあの前も言ったことどっかであったと思うんですけどお化けの九太郎でございまして。
え、お化けの九太郎ってアニメじゃないの。
うん、アニメです。
でもラジオがあったの。
あ、その中でね、うん、あのあるストーリー赤ちゃん騒動っていう確かタイトルの日がありまして、
うん、
そのお化けの九太郎っていうのはあの翔ちゃんっていう小学4年生ぐらいのね、
はいはい、
翔太くんっていう子の家に居候してるわけですよ、
うん、
でその翔太くんにはお兄さんがいて、
うん、
確か新一兄さんっていう中学2年生のね、
はいはいはい、
お兄さんがいるわけですよ、
うん、
でその翔太くんの一家であのラーメン大好き小池さんのね赤ちゃんを一晩預かるっていうストーリーがあって、
ほうほうほう、
でその預かったはいいんですけど、
うん、
その赤ちゃんが夜になってもなかなか寝てくれないと、 みんなで寝かしつけようとするんですけど、なかなか寝てくれなくて、
うん、
最初はその赤ちゃんテレビ見てるんですけど、
はいはい、
そのうちテレビが終わってしまう、
うん、
まあ、今と違って24時間やってなかったですから。
そっかそっか。
でその後、うん、なんとラジオを聞き始めるわけですよ。
おー。
でその時にその新一兄さんが、
うん、
これは朝までやってるオールナイト放送だぜっていう一言セリフがあって、
うん、
つまりこの赤ちゃん朝まで寝ないよこのままだと、
うん、
っていうシチュエーションね。
うんうん、
それを見た時に、あ、そうなのかと。テレビは深夜で終わってしまうけれども、
うん、
ラジオは24時間オールナイトでやってるんだと、
うん、
これはぜひ聞いてみたいと、
もう思ったんですか。
そこで思ってしまったわけですよ。
なんで夜テレビが終わって寂しかったの？ちっちゃい時の北村
亮介は。深夜の時間帯というものに対する、
うん、
もう異常なまでの執着がこの時芽生えたわけです。どんな子供やお前って思いますけど。
それで、ね、はい、深夜放送っていうのに興味を持ったんだ、ラジオの。
そうですね。
あ、じゃあそんなあの北村さんの好きな番組とかありますか？もう終わったものでもいいんですけど。
まあその聞き始めた頃っていう時も、
うん、
今でいうオールナイトニッポンとかもありましたし、
はいはい、
いろんな曲の番組聞いてたんですが、
うん、
なんといっても一番好きだった深夜放送といえばね、
ほう、
あのラジオ大阪で、
うん、
あれは1978年から91年頃まで、89年か、
うんうん、
その頃までやってたんですが、
うん、
あのぬかるみの世界っていう番組がありまして、笑福亭鶴瓶さんと、それから先般9月25日亡くなられたあの真の真先生というね、
うんうん、
放送作家の先生と2人でやってた、週1回日曜深夜2時間半ぐらい、
うん、
延々あんまり音楽かけずに喋ってるという番組があったんですよ、
うんうん、
これにもう大阪にいた時からハマりまして、
うん、なんでなんで、何が好きだったの、何が面白かったんですか？あ
のもうその当時からすでに鶴瓶さんっていうのは、
うん、
あの別の MBS 毎日放送のヤングタウンとかでも大人気だったわけですよ、
はいはい、
その鶴瓶さんがそのお笑い中心の番組とはちょっと違うテイストでね、
うん、
なんか真面目に喋ってると、
うんうん、
で自分より年上の、まあ、当時40代 の、 その放送作家の先生と、
うん、
なんかいろんなこと喋ってると、
う
ん、最初はそれをなんか不思議な番組やなと思いながら聞き始めたんですが、
うん、
やっぱこうね、芸人さんの本音とか、
うんうん、
芸能界の裏話とかね、
うんうん、
そういうようなことも含めてこう聞いてるうちにもうすっかりハマってしまいまして、う
ん、なるほどね、
で東京の方に来てからもね、
うん、
まあ、なんかずっと聞いてたっていうことですね。渾身とか雑音に負けず、
うん、
まあ、そんな思い出ですね。
じゃあ北村さんが思うラジオの魅力は何ですか？あんまり難しく考えないでください。あの北村さんがラジオ好きな理由を教えてください。
まあやっぱり声だけでいろんなことを伝えられる、
うん、
そして本音でトークができる、
うん、
そういう部分じゃないでしょうか。
はい、ありがとうございます。今日は北村局長にちょっと真面目なね、こんな真面目にお話しすることないですね。
そうですね、いつも真面目に聞いてもらえないっていう話もありますけれども。
ちょっと今日は真面目にねインタビューしてみました。ありがとうございます。
はい、
というわけで今日は北村局長をゲストにお迎えしました。皆さんはラジオいつ聞きますか？通勤の車の中でとか電車の中でとか、あとは寝る前にベッドで、勉強のお供に、いろんな時間の中で誰かの声がそっと寄り添ってくれるのがラジオの魅力かなと私は思います。私もパーソナリティの人がまるで自分にだけ話しかけてるみたいな、友達みたいな感覚がたまらなく好きです。今こうして自分が話す側になっているなんて不思議だなぁなんて思う時もあるんですが、皆さんにとってラジオってどんな存在ですか？皆さんのラジオとの思い出や好きな番組などありましたら、ぜひメッセージお願いします。続いては桜子シアターのコーナーです。今日ご紹介するのは2012年にアメリカディズニーチャンネルで放送されましたテレビ映画ラジオレベル、ご紹介します。主演はジェシーでおなじみのデビー・ライアンです。この作品はラジオが人をつなぐ力をテーマにした青春ストーリー。主人公のタラ・アダムスは普段はとてもシャイで目立つことが苦手な高校生。 でも彼女には誰にも言えない秘密がありました。それは夜になるとラジオレベルという名前でネットラジオ番組を配信しているということ。彼女の声は学校中の生徒たちに勇気を与え、自分らしくいることって素敵なんだと思わせてくれます。やがてその正体が誰なのか話題になり、ラジオが巻き起こすちょっとした騒動が学校全体を変えていく、そんな成長と勇気の物語です。この映画の見どころは、まずラジオの声だけの力をリアルに書いているところです。マイク一本で人を動かすってまさに放送の原点ではないでしょうか。そしてもう一つ、デビー・ライアンの等身大の演技が素晴らしいんです。主人公タラが勇気を出して声を届ける姿は、ラジオをやっている人なら、そしてラジオが好きな人なら誰でも共感する、そんな映画になっています。そして最後、音楽の力もこの映画の大きな魅力です。バンドザ・ジーズによるライブシーンや主題歌 We Got The Beat など、音がストーリーの中心にある映画なんです。今日のテーマ、録音文化の日、ラジオにぴったりの映画ですね。ここでちょっとした豆知識をいくつか。原作はシーアン・スコット作の小さなバイオレットだそうです。内気な少女がラジオ DJ になるという発想はこの小説から生まれました。私もね、小さい時、小学校高学年とかの頃はあんまり人前でこう喋るっていうのはね、ちょっといいやみたいな時期があったりしてそんなね、ラジオやることになるみたいなタイプでは小学校の時はね、実はなかったんですよ。それを変えたのが中学校の時の担任の先生で私をね、こう生徒会に入れたりだとか、あとは合唱祭の司会任せたりとか、結構ね表に出してくれたんですよ。それがきっかけで、なんだかマイクで喋るっていうことが好きになったような気がしますね。この主人公のタラとちょっと似ている部分があるかもしれないです。そして2つ目、豆知識。物語の舞台はシアトルの高校と架空のラジオ局スラム FM。 ラジオブースの描写がとってもリアルで、マイクやミキサーの配置までちゃんと作り込まれているんです。そして3つ目、デビー・ライアン自身も撮影時実際に DJ のトレーニングを受けていたんだそうです。だから作中の喋り方や間の取り方が本格的、本当にラジオのパーソナリティ DJ っていう感じなんですね。そしてもう一つ、放送当時アメリカではなんと400万人以上が視聴していたそうです。 SNS でも自分もラジオレベルみたいに勇気を出したいとすごく話題になりました。そして最後、エンディングのメッセージは Be Yourself、 自分らしくあれ。この言葉がラジオの精神そのものだとすごく思います。この映画を見ていると、ラジオってやっぱり声で勇気を届ける場所なんだなって改めて思う作品です。静かな夜に誰かの声がそっと背中を押してくれる、そんな魔法がこの映画の中にギュッと詰まっています。ラジオがテーマの今回は、そんなラジオにぴったりの一本ご紹介しました。秋の夜のお供にぜひラジオレベル見てみてください。以上、桜子シアターのコーナーでした。ここで一曲お届けします。今回のテーマ、ラジオが登場するこの曲です。マカロニ鉛筆で洗濯機と君とラジオ、どうぞ。
桜色列車、そよ風のように走る。
市川市元八幡からお送りしました、桜子の咲くチャンネル、そろそろお別れのお時間です。今夜のテーマ、ラジオ、いかがでしたか？声で伝わるぬくもり、音でつながる優しさ、ラジオって時代が変わっても人の心に寄り添う温かい存在ですよね。この番組も皆さんの夜に少しでも寄り添えるように、これからもそんな温かい声を届け続けていきたいと思います。次回は11月23日、この日は勤労感謝の日ということで、来週のテーマはエールでいきます。 働く人、夢を追う人、毎日を頑張る人たちにエールを送る回です。元気をくれる曲をご紹介し、明日からも頑張ろうと思えるような内容にできたらいいなと思っています。皆さんの元気がもらえる一曲はありますか？ぜひ教えてください。メールアドレスは全部小文字で saku_channel@fmu.co.jp saku_channel@fmu.co.jp です。そしてサクチャンネルは聞き逃しの配信も行っております。市川うらら FM のホームページウェブラジオから日曜日を選択、サクチャンネルの番組ページからお聞きいただけますので、過去の放送もぜひチェックしてみてください。それでは皆さん、冬が近づくこの季節、寒くなってきましたので、体調には気をつけて暖かくしてお過ごしください。また来週日曜の夜にお会いしましょう。この時間のお相手は桜子でした。またねー。